この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
はい、それでは未来を青年部が大胆に占うということで、全州保連の青年会議の会長であります伊藤先生、そして日報協の青年部長であります新保先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうしましたら、これで声聞こえてますかね。
聞こえてます。
はい、伊藤先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、元旦から予想しない形になりまして、前線伊藤先生と打ち合わせもできないまま今日迎えていますが、なんとか乗り切りたいと思いますのでよろしくお願いします。で、冒頭僕の方から先にお話をさせていただきます。改めまして、日本保育協会青年部部長の新保と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、今月1日に発災いたしました能登半島地震によって、失われました、尊い命に、冥福を、お祈りいたしますとともに、被災された皆様に心より、お見舞いを申し上げます。またですね、発災の直後からですね、全国の皆様から、大変温かい、お言葉をいただき、さらに、物心両面で多くのご支援を、今も頂戴をしています。被災地域の一人として、皆様に、感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。僕の持ち時間、本当5、6分の、短い時間なんですけれども、まあ、こうしたタイミングですので、ぜひこの震災関連のお話と、もう一つ、テーマになっています、保育の未来について少し話題を提供できればというふうに思っております。で、まず保育施設の被災状況なんですけれども、せっかくなので、画面共有を1枚させていただきます。で、報道、ネットでいろいろな情報流れていると思うんですけれども、保育関連のニュースってあまり出てないと思います。正月の被災だったので、園が開いている時間ではありませんでした。で、皆様にお伝えしたいこと、短く、人的被害、今のところ、確認されていません。基本的には園に関係する職員、ですとか、園児というところもまだ、耳には届いていません。そして、建物の被害、石川県内全体で5割近くの園が、被害を受けています。そのうち、私の方でここ赤字で示した、左側の市町村名ですけれども、こちらについては、かなり大きな被害を受けていまして、大きくは、まあ、断水ですね、水がなくて、今後の保育に向けては、まあ、給食、トイレの問題、まあ、もう今の避難生活自体でもそうなんですけども、とても、苦しい状況になっているということをお伝えします。で、反対に、石川県というと一つに見えるんですが、今、状況が、厳しいのは能登エリアになりまして、金沢以南につきましては比較的安全に過ごすことができています。また、こうした情報も、日報協含めていろんな形でお伝えをしていきたいと思っておりますので、引き続きの、お心を寄せていただけると、大変幸いに思います。では、共有の方は停止をさせていただきます。で、まだ余震が続いています。震度5強レベルの、大きな揺れが2日に1遍とかで、10分、30分おきにずっと余震がある状況です。そして、報道にあります通り、深刻な大渋滞の問題があります。今は能登に来ていただく大変難しいと思っています。ぜひ、落ち着いたら、今年は北陸新幹線が、延伸の年でもあります。ぜひ、石川県に訪れていただいて、地震から立ち直った様子も含め、また皆様が集っていただけることを心待ちにしております。本当に、長期的な復興のスパンになると思います。全国の皆様から、能登に、石川に、心を寄せていただくことが何より、被災地にとっても、我々石川県民にとっても励みになると思いますので、ぜひ、引き続きのご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 それから、今後の保育を占うというところで、私の方から3つほど、話題の提供させていただきます。一つは、保育という営みそのものの、まあ、意義、定義が、どんどん広がっていくのではないかなというふうに思っています。自分としては、各地域における、子育ての拠点としてですね、まあ、その周りにいる子供やその保護者の、特性や状態に応じて、保育という営みが広がっていくんだろうなと思っています。具体的に言うと、多分放課後児童クラブとか、児童発達支援とか、あらゆる、まあ、カフェを開いたりとか、地域のコミュニティスペースを兼ねたりとか、いろいろな取り組みを、先駆的にされている先生方いらっしゃいます。そういった、保育の広がりが今後ますます加速的に進んでいくというふうに予想をしています。そして、保育という仕事も変わってくると思います。AI には取って代われない、大事なお仕事なんですけれども、今までの、年功序列であったり終身雇用っていうスタイルが崩れて、保育という仕事を選ぶ人も、キャリアであったり、ライフプランであったりっていうところが、非常に大きく変わってくると思っています。それに伴って、ここまでの、研修にもありましたが、保育者の社会的価値、処遇の面でもそうですし、働き方もそうですし、そうしたところが、ますます向上していくことを、我々青年世代が、しっかりと、支えていかなければいけないなというふうに思っています。それから三つ目として、子供 DX と呼ばれる、まあ、デジタル化の流れですね。で、保育という仕事は個人的には、まずは子供の、遊びも育ちも、アナログな部分から出発するというふうには思っていますが、保護者、地域、社会とのコミュニケーションであったりとか、労務環境の改善であったりとか、それから今後、デジタルネイティブとして育っていく、子供たちのことを思ったときに、保育の中における、デジタルの展開っていうところは、避けて通れないというふうに思っています。で、この保育業界だけが、そうした流れから取り残されないように、こちらも、青年世代として、苦手意識を持つことなく、むしろ、推進していく流れを作りたいと思っています。で、日豊教青年部でも、子ども DX 推進協会と連携しながら、今後のデジタルの行方に直接的に関与していきたいというふうに思っています。最後に本当に短い時間なので、これだけでは本当に語り尽くせないので、2月に、しほれん青年会の、特別セミナー、そして、日豊教の青年部セミナー、ありますので、ぜひそちらの方で私と伊藤先生の、この話の続きを、聞いていただければなというふうに思っています。非常に早口でしたが、マイクを伊藤先生にお譲りいたします。お願いします。
ありがとうございました。すみません。静岡県の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。全国私立保育連盟青年会議の、会長をですね、今年の4月から、仰せつかっております。まずはですね、それこそ辛坊先生のね、地元であります、石川県、能登半島地震でね、被災された方々に、心よりお見舞いを申し上げます。何かね、今後、ことが落ち着いてきましたら、我々にもね、できることが出てくるんじゃないかなと思いますので、その時は、一生懸命動けたらなというふうに思っております。本当に今年、最初の辛坊先生との LINE のやり取りがもう大丈夫ですか？だったのが、本当にまあ残念で、本当はね、おめでとうございますって、ね、今年もやりましょうっていう形でね、やり取りしたかったんだけど、それも叶わなかったっていうところで、本当に地球にね、正月っていう概念はないから、まあ、しょうがないところではあるんですけど、まあ、それにしても、すごいタイミングで来たなっていうところは感じてますね。で、まあ、下ばっかり向いてはいられないので、僕らが今できることをね、やっていこうとは思います。ここから私、ちょっとお時間いただきまして、お話をさせていただくんですけど、テーマがですね、保育の未来を大胆に青年が占うというテーマなので、まず結論から言ってしまうと、これお前に言われなくても分かってるよっていう話だと思うんですけど、何もしなければ倒れる業界っ でしょうね。まず間違いなく。僕もいろんな業種転々としてきて、今ここにいる人間なんですけど、そもそも相手が子供であると。で、子供が極端に減っていると。2022年の段階で80万人出生数切っちゃって、2023年が72万とか3万とか、またかなりの率で減ってますよね。私、静岡県にいるんですけど、静岡県、なんとなく、結構いい感じのイメージ持たれてる方多くって、過疎とかとはあまり関係ないんじゃないかと思われる方いるかもしれないんですけど、実は静岡県人口流出がすごくって、今360万人ぐらいいるのかな？県全体の人口が。ただ、年末のなんか日経の記事かなんかで、2045年、要は20年後には、余裕で300万人切っちゃうというデータが出てました。予測がね。で、この20年で浜松1個分ぐらいの人口が静岡からいなくなると。これも、同じことしてたら確実に倒れるなっていうのは目に見えてるので、さあ何しなきゃいけないのって話なんですけど、ただたまたま僕、ちょっと今日手触り感のある話したいんで、自分の縁の話ちょっとさせてもらうんですけど、たまたま私がやってる縁、長泉町っていうちっちゃい町なんですけど、4万3000人ぐらいかな、人口が。微増していて、人口が。で、その先ほど出したデータで、2045年には、静岡県の人口は22%ぐらい減るっていう予測が出てたんだけど、じゃあ市町村単位で見ると、長泉町ってどれぐらいの減なんだろうって見たときに6%ぐらいだったんですよね。なんでまた20年経っても一応4万人はキープできるぐらいの、ちょっと特殊な町なんですよ。子育て政策を先んじてやって、ちょっと成功して、イメージ、ブランドイメージがついたみたいな街で。ただ、だから結構、周りの方のほほんとしてたりする方いるんですけど、だから今動いとかないといけないなと思っていて、僕らがやってる事業は、一応横展開をね、しているというとこなんですけど、もともと障害の施設から始めた、法人だったので、入所があって、通所があって、グループホームがあって、相談支援事業所があって、就労移行があって、っていうところに保育園が入ったと。地域に保育園が足りないということで、10年前ぐらいですかね、10年ちょっと前かな、に保育園を建てたと。で、その時からずっと僕らの方で町と掛け合ってたのが、子供、子供であれなんだけど、たくさんいてね、よろしいことなんだけれど、発達に特性を持った子、凸凹がある子が非常に多いんじゃないかというところで、もう10年前から、児童発達支援施設、児童発達支援事業所センターをうちでやった方がいいんじゃないかな、なんていう話をしてたんですよ。ただ、行政の方はまだ、いやいや、まだいいです、いいです。他市町村に委託するからいいです、いいですってことを言ってたんだけれども、いざ、もうさすがに限界になって、今年の4月にですね、うちが児童発達支援センターを始めたんです。そしたらですね、露骨にですね、見学者増えたんですよ。近隣市町村、同業者の見学者が。今年だけで、2、3年ぐらい前から、うちが ICT 入れたりとか、ビオトープ、ちょっとどうのこうのとかやりだしてから見学者はちょこちょこ増えてたんだけども、児童発達支援センターを始めたらもう本当にすごく増えて、今年延べで100人は余裕で超えてるぐらい来てるかな。で、いらっしゃるのは県内の、富士市とか富士宮市とか、沼津市とか、三島市、隣の裾野市あたりの方なんですけど、すごく関心があるような、気がしてます。で、いらっしゃる方々が、みんな、熱量が高くって、すごく必死なんですよね。で、長泉町と違って、もう過疎化が始まってるような市町村もあるので、そういう方々が、実際、横展開するとどうなりますかみたいな話を、ものすごく熱心に聞いて、行かれます。で、横展開、横展開って言ってるんですけど、うちの場合は結果的に横展開になっているんだけど、 僕、坂崎先生の言葉で、すごい大切なものはいつもシンプルだっていう言葉がすごく大好きなんだけど、まさにうちの法人が、僕入る前から、その地域の人が困ってることをただやり続けてきたみたいなところがあって、そもそもこの地域に成人の障害の施設がないのがおかしいって言って、うちの初代の理事長が始めたと。次第突っ込んで始めたと。そこから、法人として、地域の声と法人が結構クロスオーバーして、本当に全然僕の力とかではなくって、いい感じに地域になきゃいけない存在に慣れてきてるのかなっていうのがあるんです。で、よく最近の保育雑誌なんか読んでると選ばれる園にならなきゃいけないとかって書いてあるんだけど、選ばれる園だけだとちょっと心もとないなっていう感じはしてて、本当にあんたちがなくなっちゃったら、あなたの法人がなくなっちゃったら、困るぜっていうところまで、方針自体を持っていかないといけないんだろうなと思って、いろいろと聞こえております。だから今も本当まさに今動かなきゃいけないなと思ってるんですけど、子供が減っちゃったら動けばいいやとかではもう本当遅すぎるので、そんな感じで、僕らとしては動いてる感じですかね。で、さっき下先生の話でね、AI とかいろいろ出ましたけど、例えば AI なんかもね、AI に負けるなとかっていうなんかタイトルの本とかあるんだけど、全然これ 変なこと言ってるなと思ってて、AI に負けないわけないわけで、絶対負けちゃうわけで、確実に僕らより 得意な分野があるわけでね、AI に。そことどうコラボしていけるかとかっていうのは考えてたりしますね。例えば AI がね、保育計画とかね、作れるじゃないですかと。多分、園の理念とか方針とか入れてね、チャット GPT 作ってもらえる。お便りなんかもそれでね、冒頭の文章書いてもいいよって僕、職員も言ってるし、そこら辺は戦っていくとかではなくて、共存していくみたいなところが、すごく大事なのかなと思ってるんです。これ僕、いつまで喋ってるのかな、喋りたいことがすごいいっぱいありすぎて、全然話足りてないんですけど、坂崎先生、これ何分まで僕ら時間いただけてたんでしたっけ？
2人で45分です。45分までです。
ありがとうございます。
はい。
ま、で、もうちょっとだけよろしいですか？そしたら。
もちろんです。
そんな感じで横展開と、AI との、共有と、みたいな感じでやっているんですけど、せっかくこういう場なので、なんかうち、下先生が得意なとこで、人材育成とかね、あるじゃないですか。職員の処遇とか待遇とか。その辺も、結構多分力を入れてる方で、とかその辺に力を入れないとまずいなって思っている方だと思うんですけど、残業とか本当に少ないし、どれぐらいだろう。児童発達支援センターの職員は開園1年前なんで残業ちょこちょこしてくれてるんですけど、保育園の方はもう仕組みが出来上がってるので、職員数20人ちょっとで、延べの月の残業数が、延べ全員の残業足して10時間いかないぐらいかな、ぐらいで収まってるんですけど、その辺も、やっぱり見学に来られた方が、一番なんかよく聞かれるところで、なんでそんな残業ないんですかみたいなことをいつも聞かれるんですけど、いろんな取り組みやってきたんですけど、一個だけ、これやめたらよかったっていう、のを言うと、デジカメを全部撤去したっていうところかな。デジカメがすごくネックだったなっていうのはあって、デジカメとか多分どこの園さんも使ってたりすると思うんですけど、デジカメすぐ壊れるし、すぐ砂入って、前のウィーンっていうのは開かなくなっちゃうし、これ出てこなくなっちゃうし、なんだこれって、デジカメやめよう、全部やめて。全部 iPhone に変えたんですよ。ちょっとお金かかりましたけど、全部 iPhone に変えた。iPhone 壊れないですよね。写真撮れるし、で、デジカメ使ってた時はデジカメ撮ったら、それをなんだ、パソコンにつないでやれ。そこからドキュメンテーション作るだなんだかんだってやってたんですけど、うちの職員もパソコンほぼ使わないので、スマホでその場で撮って、 通信作るのはその場で突っ込んで、その場で、早いですね。彼女たち。まあ早い。すごく早い。それを言うと、結構皆さん、ああ、ちょっと帰って、例えば公立の人だったら帰って役場と相談しますとかって言って帰られる。帰られますね。うん、そもそも手紙のやり取りとかもないので、全部アプリとかでやってるので、そうすると早いなっていう感じはしてます。で、そうすると、全然、でもそうすると、年を結構重ねた、ベテランの人とかってどうなんですかとかって聞かれるんですけど、まあ、その辺に関して、2月の15日と16日にまた、下瀬で詳しく、深掘りしましょう。で、この辺の話も、本当にゆっくりしたくって、で、先ほど下瀬って言ってくださった特別セミナー、来月僕らでやらせてもらうやつなんですけど、本当に保育の人だけで保育を考えるんじゃなくて、本当に多角的な面から、保育を、例えばマーケティングっぽく考えてみるとか、そういった取り組みを、しほれの方は結構してるんですけど、まあ、今回もソニーミュージックレーベルの方に来てもらって、ちょっとお話ししていただいたり、VOC ですね、ボイスオブカスタマー、顧客からの声みたいなところから、マーケティングの観点から、縁をちょっと考えてみようなんていう話が入ってたりするので、そもそもテーマが激動の時代に突入した今、決断する準備はできているか、変革の時は今っていうテーマなので、まさに、皆さんに聞いていただければなと思えるような、テーマでね、作ってるので、で、2月末のね、日保協の僕も呼んでいただいた研修もね、本当に同じように、今まさに持っておきたい資産みたいなところが、きっとたくさんあるんで、すごく楽しみにしてるんですけど、まあ、そんなこんなで、これからもですね、一生懸命 バタバタしながらも、環境の変化にね、振り回されながらも頑張っていけたらなと思います。本当に皆さんも協力していただければなと思います。僕ばっかり喋っちゃってすみません。辛坊先生、お返しします。
ありがとうございます。なんか僕もちょっと認識違ってて、20分って聞いてたので、時間、坂崎先生45分までいいんですか？なんかこの時間の定義にちょっとあれがあるんですけど、よろしければ、でも本当に今みたいなお話も含めて、どうですかね、もう、この、ありがたいことに、諸先輩方がつないでくださって、このシホレンさんと日保協さん、この青年のレベルでは、まあ、非常に盛んに交流が今は図られていて、かつ、まあ、両方属していらっしゃる方たちもいらっしゃるので、もうそこは団体関係なく、ある意味、今、この過渡期に、園の運営を担っている、または将来的に担う方向でいる人たちには、こう、本当にいろんな団体、ここだけではないと思うんですけど、それぞれの団体のいいところをつかみに、各種研修だったりとか、活動に、参加していただきたい。実は石川はそこまでシホレンさんの活動って盛んではないので、保育に入ってから10年ぐらいは、そんなに中身見えてなかったんですけど、まあ、こういう、立場をいただいて、いろんな方と、常連の皆さんと交流する中で、やはりこう、日保協だけでは見えなかったことが見えるようになったりもしているので、ぜひこういう交流の機会は、続けていきたいなというふうに思っています。何が言いたいかというと、本当にこう、今後の未来を占うなので、まあ、自分と同世代とか下の世代には言いたいんですけど、もうそんな、団体がどうだとか、先輩、レジェンドに叱られるとか、そんなのどうでもいいから、やっぱり自分の、使命としての保育を、マジでガチで一緒に考えれる人とやった方がいいみたいな話が、一つありますね。あと、多分、伊藤先生もそのお一人だと思ってますけど、さっきの多事業化っていうと、こうなんか、迷惑ファックスで流れてきて、今自発やるのを、コンサルできますよ、儲かりますよ、みたいなお誘い、結構あると思うんですけど、やっぱり、金で動いて、こう、 始めた事業なんて、そこに人も物も金もつかないと思うんですよね。で、たまにそんな人いるんですけど、それやったら儲かるんですか話。多分そのレベルでやってたら、もう保育やめた方がいいんじゃないっていう感覚が僕にはあって、もう20年この世界にいて、稼ぎたいなら他、YouTuber やったらって思っちゃうので、やっぱりその子供のこととか、さっきの伊藤先生のお話にあった、自分が住んでるところ、生まれ育ったところで困ってる人がいて、それなんとかうちの法人でやりたいとか、なんかいい仕組み作れねえかなって考えれる人が、多分今後求められる青年保育者のこう人材像なんだろうなというふうに思っていて、そういう、こう、意識とか学びを、自分の組織のメンバーともそうだし、そこの枠を超えて、こう、いろんな人と、こう、探したいというふうに思っています。なんか、伊藤先生のお話聞いて、そんなところが、こう、ふつふつと、湧いてきました。
嬉しい。ありがとうございます。本当にね、なんか、地域とかのね、ニーズに一番最初に手を挙げたもん勝ちみたいなとこってあると思うんですよね。まあ僕、職員にもよく言うんですけど、一番最初にやりますって言った人にやってもらいますみたいなんてあるじゃないですか。成功率上がるみたいな。その辺あると思うし、あと、あれですよね、すみません、なんか、ここ皆さん、すごい方いっぱい聞いてらっしゃるところで、あえて言うんだけど、青年部、で、合同研修みたいなのやりたいっすね。
ああ、ぜひぜひ。
日
あ、
報とね。
ここで取っちゃうみたいなね。言っちゃったからやりますみたいなね。そうですね。ぜひ、共同の研修的なことができたらいいなっていうことは思いますね。
伊藤さん、新保さん、メッセージ来てるので読んでもいいですか？
ありがとうございます。
まず、新保さんだと思いますけど、東口さんから。日報協の青年部長だった大阪府の東口さんからメッセージをもらっています。進歩青年部長は被災されている石川県の方です。また、能登穴水町の元青年部長日吉も被災地の真ん中で避難所を開設するなど頑張っています。坂崎が青年部長の時に神戸の大震災が起こり、その当時大阪の青年部長でした。近隣の保育関係者が支援に駆けつけ、大阪の青年部もオートバイで支援に向かいました。激甚被災地に近い金沢の進歩さんも大変だと思いますが、近くでしか得られない情報も多くあると思います。情報発信と全国の青年部の皆さんの協力を仰ぎ、能登を支援していただきたく願います。大阪府の東口さんから進歩頑張れのメッセージいただきました。
ありがとうございます。頑張ります。
伊藤さんの方には、ゆはずさんってわかりますかね？
あ、はい、わかります。
先輩である元司法連青年会議所、会議の会長でした三重
はい。あ
県の田津さんからメッセージが届いています。
りがとうございま
今
す。
回このような企画で青年部長同士の対談が実現したことは、保育会の未来を考えたときに大変有意義だと思います。伊藤さん、そして進歩さんには今回のことを機に新たな時代を創造することを大変期待してご祈念いたします。法輪こども園グループの理事長の湯筈久志さんからいただきました。
ああ、嬉しいです。ありがとうございます。
二人への、メッセージですけれど、多分青年部の多くの人たちへのメッセージだと思いますし、進歩に言うのはおかしいんだけれど、青年部セミナーって私がやったんですよ。
あ、そうなんです。
私がやったんです。
それはそれは。
ええ、
ありがとうご
な
ざい
の
ます。
で、ぜひとも、2月のあの時期っていうと非常に面白いですよね。ですから、今回の特別セミナーも含めて、ぜひお互い頑張ってくださればなと思います。それでは一言ずついただいて終わってもいいでしょうか。しんぼさんからどうぞ。
本日はこうした貴重な学びの機会をいただきましてありがとうございます。本当にまずはこの、地震の復興支援、全力で頑張りたいと思いますので、皆様のご協力をいただきたいと思います。で、もう一つは、青年部組織として、日報協ももちろん、司法連さんとこう協力しながら頑張りたいと思ってます。その時には、やはり、親世代の先生方の、ご支援、ご協力、または、その次世代の方のご紹介っていうことが欠かせないと思っていますので、ぜひ、我々青年組織への、ご支援をこれからもどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
伊藤先生、お願いします。
はい、今日はこのような機会をいただきましてありがとうございました。今後もですね、力は本当に小さいですけども頑張ってまいりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。
今日は、シホレンの青年会議の会長でございます、伊藤悟さん、そして日報協の青年部長でございます、進歩さんに出ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。